ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、少し秋も近づいてまいりましたので、悪いことは悪いというものを一つやろうと思います。まあ、誠実ですね。まあ、誠実のは一番社会で大切でしょうね。日本が今まで発展してきたのは、日本人がいわば真面目だったからっていうことになりますね。東京オリンピック1960年に行われた今から、もう60年ぐらい前になりますけど、東京オリンピックが行われてですね、日本の選手団が入場してきてきた時に、本当にこうピシーッと入場してきたんですね。他の国の選手が少しダラダラした感じだったに対して、ものすごく日本人が整然と入ってきまして、それに対しては2つ論評がありましたね。一つは日本人はちょっと真面目すぎるんじゃないかというのと、それからいや素晴らしいというの2つありましたね。だけどやっぱりオリンピックがあって、国の代表として入場するときに、やはりまあ、ちょっとガムを噛んでたり、あちこち見ながらよりか、ピシッと前を向いて、整然と入場してくるというのは、まあ、言ってみれば日本という文化であり、日本人の素晴らしいところだったと思うんですね。ところが最近はなんかアメリカの真似をして、お金が儲かればいいと。まあ、今だけ、お金だけ自分だけと、まあ、いうような言葉が流行るような時代になりましてね。そういうことを主導してきた指導者、文化人、こういった人たちは、非常に私は強く反省してもらわなきゃいけないと思うんですね。まあ、それの一番典型的なのが朝日新聞だと思うんですよ。朝日新聞に対しては随分批判もありますしね。この頃はすっかり衰退して朝日新聞のことが話に出るってことはほとんどなくなりました。しかし私はですね、朝日新聞はまだやっぱりちょっと態度が悪いと思うんですよ。それを最近起こったビッグモーターの件ですね。お客さんから修理する車を引き取って、それで修理屋さんですからね、一生懸命その車を修理してるのかと思ったら、さらに傷を大きくして、例えばゴルフボールをなんかネットかなんかに入れて、それで車を叩いてへこますとか、それからドライバーでこう傷をつけるとか、そういう余計な傷をつけて、そして修理をすると。もちろんそれで修理代上がりますね。しかしそれは、まあ自動車保険で払われるから構わないじゃないかと。まあいうような、まあ極めて特殊なっていうか日本的ではない。アメリカ的だって言うとアメリカが起こるかもしれませんが、そういう犯罪が起こりましたね。で、まあ現在ではまあ、今ではもうビッグモーターに故障した車を持ち込む人ってもいないんじゃないかと思いますが、まあそういった、まあ、三流以下の、会社になりました。だからビッグモーターをみんなが批判してますね。だけども私はですね、朝日新聞が今までやってきたことは、まあビッグモーターと悪いことを比較するって難しいですけど、まあコソ泥と強盗って言ったらやっぱり強盗が悪いっていうようにですね、悪事も悪事の程度っていうのがやっぱりあるんですよ。朝日新聞がやってきたことっていうのは本当にこう、報道機関として絶対にやっちゃいけないこと。ここで私が朝日新聞とビッグモーターを比較しているのは、自動車の修理工場っていうのは、一生懸命修理しなきゃいけないんで、まさか修理を依頼して受け取った車をさらに、壊して修理するなんてことは全くダメですよね。逆方向ですよ。朝日新聞も同じことやってきたわけですね。報道機関ですから、正しく報道しなきゃいけないわけですね。当たり前です。正しい報道の仕方が、そこの会社によって、報道機関によって考え方が違うっていうのを通り越してるんですよ。朝日新聞の場合はですね。つまりもうビッグモーター式悪事なんですよ。例えばまあ私がいつも話をしてる一つのあれは野球ですね。戦前は日本とアメリカと仲が悪かったんですよ。そしたら早稲田大学と慶応大学が早慶戦をやったんですね。戦前ですよ。そしたら朝日新聞はアメリカの文化に基づくようなスポーツをやるとは何事だと。朝日新聞の力で早稲田大学も慶応大学も潰してみせると。こういうふうに反野球のことを言ったわけですね。野球ですよ。スポーツでもそう言ったわけです。それからまあ関連の、これはもうはっきりしてるんですけど、海戦の時に、戦争を始める時に一番激しく戦争しろ、アメリカと戦争しろ、 日本の軍隊は何やってんだ、早く戦争しなきゃいけないじゃないかっていう論陣を張ったのは朝日新聞でした。ところが、まあ、5年経って戦争が終わりますとね、朝日新聞は180度意見を変えてですね、高校野球を主催し始めたわけですよ。で、現在の高校野球を一生懸命主催してですね、しかも主催の仕方が野球が人格を形成すると。早慶戦を早稲田大学と慶応大学やったときは、野球は日本人の精神を破壊するって言った。それが今度は戦後になってアメリカに占領されると、野球が魂を作るって言い始めたわけでしょ。青年のね。いや、なんていうかそういう、人っていますよね。自分の得になるために。それ何のためにやったかって、これ得になるためですよ。それから、朝日新聞って言うとなんか、一人の人じゃないような気がしますが、新聞を書いてるのは記者ですし、どの記事を、その新聞に載せるかって決めてるのは、整理部とかなんとかって、やっぱりこれもほとんど記者みたいなもんですよ。経営は関係ないですからね。一応、経営っていうのは、新聞の記事とは、一応独立しております。それから、まあだからそういう戦争、それでね、そうすると自分たちの責任になるんじゃないかと思って、朝日新聞がですね、戦前は軍人が暴走した。つまり軍国主義日本っていうのも、朝日新聞が作った捏造の物語なんです。それから環境問題なんかひどかったですね。一番その走りはですね、まだ今の言ってるような温暖化だとか、こういうものが起こらない前にですね、牛込柳町の鉛中毒事件ってあったんですね。これはまあ、毎日のように朝日新聞が、牛込柳町の自動車ガスの、自動車の排気ガスに入っている、つまりガソリンの中に入っている鉛が、新宿区の牛込柳町の交差点で非常に濃度が高くなって、鉛中毒が発生したと。毎日のように中毒患者の状態なんかやったんですよ。これ全部嘘だったんです。私が調べてこれは嘘だったということが分かって、私の本に書きましたら、その後、ネットに出てた牛込柳町の事件の記事は全部消されておりました。朝日新聞の関係者が消したかどうかは分かりませんが、本を出したら消されるってことは時々あるんですね。それをやった。それから、サンゴ礁が傷んでいるという朝日新聞の一面の記事は、記者が海に潜って、カメラマンかな？記者が海に潜って、ナイフでサンゴ礁を傷つけて、そのナイフで傷つけた後を撮影して、それを新聞の一面に載せて、サンゴが破壊してるって言ったと。だから温暖化で海水面が5メートル上がって、東京に住めなくなって、もう間もなく、筑波の方に首都を移さなきゃいけないんだ。というような、これ記事と言えるのか、なんかわからないけど、とにかく、そういうものを出した。それから有名なものでは、北朝鮮の拉致問題。全く架空の人、架空の読者、作者が書いた小説に基づいて、拉致問題をいかにも、これ拉致問題じゃないや。拉致問題もそうですけどね。拉致問題もそうですけど、これはあれですね。慰安婦問題ですよ。完全なでっち上げだ。これも朝日新聞ですね。それから南京虐殺については、これは僕もまた調べたり読んだりしたんですが、まあ朝日新聞の中の記者の人で、まあ、巧妙心が高かった人が、南京で日本人に切られたという傷を見せて、それで南京で何十万という殺戮があったと。これも嘘でしたね。これはね、もう報道機関とは言えませんよ。もちろん。それからビッグモーター謝ってますけどね、朝日新聞まだ謝ってないんですよ。謝ったのは確か、最近だけは攻撃が激しくなったんでね。慰安婦問題と、それから福島の原発の問題でもなんか嘘の報道してましたね。でこれはね、その二つぐらいで、あと謝ってないんですよ。だからビッグモーターでも謝ってるんです。朝日新聞は謝らないんです。それに対して、日本社会はビッグモーターにはすごく厳しいですが、朝日新聞には厳しくないですね。これは日本社会が厳しくないのか、それとも朝日新聞が報道機関なので、まあ、日本のテレビとか新聞がですね、同業種ですから甘いのかよくわかりませんけどね。私たち国民は朝日新聞がこれらの野球のこと、 この前の戦争の開戦のこと、牛込柳町の鉛中毒事件のこと、珊瑚を傷つけたこと、海水面が上がる上がると言ったこと、それからまあ北朝鮮の拉致なんかもね、まあそういったことを全部洗いざらい誤って、何が間違った報道で何が正しかったのか、その原因、そういう誤ったデータを出したのは、報道したのは何が原因なのか、ということを正直に誤ってから再スタートすべきだと思いますね。当然ですよ。これはもう普通だったらば必ず日本社会はもっと小さなことでも謝れ謝れって言いますよ。だからやっぱり日本社会を、これは朝日新聞一つを悪者にするんじゃないんですよ、僕は。日本はやっぱり誠実と恩義で成立してきた国なんですね。だからこそ日本は小さい国だったけど、2000年間世界で一番長い国を保ち、そして繁栄してきて、しかしこれからの子供たちが、こういった朝日新聞のような、まあビッグモーターもそうですけど、ビッグモーターと朝日新聞と言えばね、その間違った報道によって死んだ人、影響を受けた人の数はもう比較になりませんから、やっぱりこれをちゃんとやるというのが、まあ夏の終わりも近づきましたけども、私たちは日本の歴史の中で極めて近代史ね、近代史、現代史の中で最も大きな汚点は、朝日新聞が間違った報道をして、それによって死んだ人、悲しんだ人、慌てた人、暗くなった人、多くの人を生じたということに対して、もう少し厳しい態度で臨むべきじゃないかと思います。久しぶりに厳しく、このひばりクラブをやりましたけども、これほどのことを放置してたら、やっぱり他のことを言っても意味がないかなと思いまして、今日は取り上げました。